ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2023年の11月22日、僕のお父さんの誕生日です。なんか去年も同じようなこと言った気がする。まあこのポッドキャスト聞いてないんですけども、まあお誕生日おめでとうございます。昨日ね、メールがてか LINE が届いて、新しいスタイルでね、父さん誕生日だったよみたいな、サーフィン行ってきたよって、ケーキを持った彼の写真と海のビデオが送られてきて、こうとそうだったと思って、その日になればわかるんだけど、日本って1日早いから、日本の時間で誕生日おめでとうメッセージを送ることができなかったんですけどもね。はい、とりあえず返信はしておきました。まあなんかね、今年からいよいよ会社も終わって自由になってね、本当に今まで本当に頑張ってきたと思うので、思いっきり楽しんでもらいたいなと思いますけども、はい。ですね、今日は久しぶりにゆっくりしたプライベートレッスンがなくて、のんびりと時間が使えましたので、YouTube のねコメント欄を読んで、まあ、返せるコメントは返していたんですけど、まあ、その中でね、発音が上手になるためのアドバイスが欲しいっていうコメントがありまして、あ、これはね、ぜひぜひポッドキャスト撮りたいなと思いまして、今日はですね、この発音が上手になるためのアドバイスをポッドキャストで撮っていきたいなと思います。まあ、僕自身ね、スペイン語でもすごくこの発音に苦労していて、でその発音の大切さもよくわかります。で、まあ、日本語教師として10年間働いていて、スピーチコンテストのね、お手伝いをしたこともありますし、その発音っていうのをどういうふうに教えればいいのかっていうのもよくわかるんですけども、じゃあ皆さんがね、これから発音が綺麗になるためにトレーニングをしなきゃいけないってなった時に、まあ、どういう考え方をして、どういうトレーニングをすれば、まあ、発音が上手になるんだろうかっていうのを、まあ、皆さんにお伝えできればなと思います。それではよろしくお願いします。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、ということでね、まあ、今回発音なんですけど、やっぱりね、綺麗に話したいですよね。発音が上手だとどんなメリットがあるかっていうと、まあ、雰囲気上手っていうね、これ以前ね、もしもしゆうすけさんとポッドキャストを撮った時に出たテーマなんですけど、雰囲気上手、話している日本語は結構ミスが多いんだけどすっごい上手に聞こえるとかね、あとは聞く人のストレスがすごく、なんていうかな、ストレスがたまらないっていうね、何言いたいんだこの人っていうのを想像しながら聞くのって結構疲れるんですよね。なので、まあ、多分もしね僕が英語で Hello everyone, I want to teach you Japanese pronunciation skills, let's go みたいな話し方をすると、多分英語を話す人たちはめちゃくちゃストレス溜まると思うんですよ。なんじゃそれと。なので、まあ日本語もね、綺麗に話せるようになりたいと。まあね、誰か先生がつきっきりでね、プライベートレッスンでずっと発音の練習できればいいんですけど、やっぱりそういうのって難しいじゃないですか。やっぱり自分でトレーニングをしなきゃいけない。でそうなった時に、どういう考え方、どんな順番で何をすればいいのかっていうのをオーガナイズするっていうのはめちゃくちゃ大事だと思うんですね。でまず簡単に言うと3つのステップがあります。はい、1つ目は音単位でトレーニング、2つ目は言葉単位でトレーニング、3つ目は文表現単位でトレーニング。つまり1つ目の音単位っていうのは、あーとかうーとかっていう、もう音、一つの音のトレーニングをする。2つ目は言葉単位、なんだろう、学校とかお母さんとか食べるとか、そういう、こう単語でトレーニングする。で最後に文単位、昨日ご飯食べに行ったんだ、昨日ご飯食べに行ったんだっていう、この文ですね。はい、一つの文でトレーニングする。まあ順番ではね、短いのから長いのにするのが大事だと思うので、最初に音、二つ目に言葉で、最後に一つの文っていう風に、だんだん長くしていけばいいかなって思っています。で一番大事だと僕が思うのは、 文字をまず使わないっていう。とにかく今トレーニングしたいスキルをなんていうのかな、集中してトレーニングすることが大事だから、読むスキルと話すスキルっていうのは僕は分けた方がいいかなって思います。例えば僕がね、今ビールを飲みすぎてお腹がちょっと出ていると、お腹が丸いと、でかっこいいお腹、シックスパック、シックスパックにしたいとなった時に、じゃあシックスパックにしたいからサッカーをしよう、ちょっと遠くなりますよね。サッカーをやればいつかは上手になるんだが、でもジムに行ってそのお腹のトレーニングをした方がもちろん早くシックスパックに、バキッていうボディービルダーみたいなお腹になりますよね。まあそれと同じだと思ってください。はい。なのでまずこう音読とかそういうのではなく、まず一つ一つフォーカスをして文字を使わないでトレーニングをするっていうのは僕はありかなって思います。はい。じゃあ一つ一つ見ていきましょう。一つ目は音単位でトレーニングする。あとかうとかおとかで全部をトレーニングするわけではなくて、自分の母語で、中国の方だったら中国語、韓国の方だったら韓国語、英語圏の方だったら英語のこの母語と日本語の音を比べて、ない音、よくミスしてしまう音を知るっていうのをやった方がいいと思います。うん、絶対あるのよ。例えば僕の経験で言うと、母語が日本語ですと。で、勉強したい言葉はスペイン語ですと。で、日本人がよく間違えるスペイン語の音っていうのがあるんですよ。例えば、グラシアスのシっていうのは日本語にないんですね。だから日本人いつもグラシアスって言っちゃうんですよ。でもグラシアスって言うんですね。とか、あと、R、L、WL の音を分けなきゃいけない。なんかね、なんだろう、ルの音とルの音とルの音があるんですよ。多分これ今ポッドキャストで聞いたら何のことじゃって思うんですけど、なんかね、ラ、ラ、ラ、この3つの音をスペイン語ではちゃんと使い分けなきゃいけなくて、これは日本語にないアイディアなんですね。なのでトレーニングしなきゃいけない。あと日本人は二重子音って言って TL とか LR とかth とか、なんかそういう、まあ、th はないんだけどね、例えば tl とか tla とか carl なんか carlos carlos とかっていう、その carlos じゃなくて carlos みたいに、そういうポイントがあるんですよ。で、まあ、僕の印象ですよ。僕はその言語のプロフェッショナルじゃないのでわかんないんですけど、多分中国の方はルーの音を出すのが難しいんじゃないかなって思う。だからなんかありがとう、ありがとうって聞こえるんですよ。ありがとうじゃなくて、なんかルーの音が多分出すのが難しいかな。もしかすると中国語にない音なのかもしれない。もう間違ってたらごめんね。で、韓国の方とかだとツーの音がなかったりしますよね。ツー、うん、チュカレタ、なんかツーじゃなくてチューになっちゃう。なんかゆの音が入っちゃう、チュになっちゃう。うん、可愛いんだけどね、僕好きなんですけど、個人的にはチョカレタって可愛いって思うんだけど、綺麗に発音したいですよね。で、ミャンマーの方は多分えになっちゃう、あの音がえになることが結構多いかもしれない。うん、事件、事件、事件って言うんですよね。時間じゃなくて事件、多分 K の音が入るとかな。喧嘩はいいんだ。か、何かかにかが入るもの。事件とか、かの音が入るもの。結構いい、結構いい、かっこいい。多分、ミャンマー語には、かの音が、なんか、けになるのかな？うん。はい。そんな感じで、その国その国で、ない音、変わってしまう音っていうのは、大体同じになるんですね。で、僕は一応スペイン語が話せて、スペイン語の学生に教えるのが一応プロフェッショナルではあるんですね。なので、こうスペインの学生、スペイン語を話す学生がよく間違えてしまうのが、Y の音。 おはようっていうよーの音がじょーになるとか、おはじょう、おはじょう、おはじょうってなっちゃうんですね。とかのがね、ぬ、ぬ、なんかぬみたいになっちゃうみたいな、そぬ、そぬみたいになっちゃう、そのって言えないっていう、なんかねっとりしたぬになっちゃうみたいなことはあるんですよ。はい。なので僕のおすすめは、まずその国の言語を話す日本語 YouTuber、 日本語教師 YouTuber の方に、その国の人がよく間違える発音の癖っていうのを聞くのがいいと思います。うん、なんでしょうね、まあ、僕本当に全ての日本語の YouTuber の方はわからないんですけど、ね、例えばあかねさんであれば多分中国語ができると思うんですよね。でそしたらあかねさんのところに、その中国人がよく間違える発音のその癖を教えてくださいみたいに、多分もしかしたらもうビデオがあるかもしれない。うん、で例えば英語を話す方だったら、英語話者、英語を話す人がどんな発音のミスがあるのかっていうビデオを作ってくださいって頼むといいと思います。うん、そうですね。でこの知るっていうのが最初のステップね。で次が分かるっていうステップ。はい。じゃあ例えば私はミャンマー人です、時間が時間になっちゃうっていうのが分かりました。じゃあ今度は何をするかっていうと、聞いてその違いが分かるっていうのをトレーニングする。なんか友達に話してもらって、時間時間時間時間時間時間っていう風に聞いて、あれ？どっちがどっち？合ってる？間違ってる？間違ってる？合ってる？みたいにトレーニングして、まず自分の耳でその間違っている発音と正しい発音を聞き分ける、聞いて分かることができる。これがまず2ステップ目です。うん。でよく、あ、そうだそうだそうだ、スペイン語圏の方ってね、 Z の音がないんですよ。Z がね、 S の音になるんです。だからなんだろう、雑誌、冊子、この違いがよくわからない学生も結構いるんですね。うん、雑誌、冊子。うん、なので例えば雑誌、冊子、冊子、雑誌っていう風に聞いて分かれば2ステップ目は OK で、ラストステップは自分がその発音ができるかっていうのをトレーニングする。もう自分の耳でその発音が正しいか正しくないかっていうのが分かるようになってるから、自分が話して、あ、今音が出てない、うん、あれ、今音が出たっていうのを自分でチェックできるようになるんですね。なのでもう一度言うんですけど、3つのステップ。1つ目は自分の母語話す人たちね、例えば中国語の人たちが間違いやすい発音を全部覚える。で次は友達とかと一緒にその発音してもらって、だから友達とかにだね、友達とかに発音してもらって、正しい発音と間違っている発音を聞き分けることができる。でそして3つ目が実際自分で使ってみて、でその、あ、今いい音が出た、今ダメな音が出たっていうのをトレーニングする。話して自分の耳でチェックする。ここでその僕のおすすめは、わざと間違えるのも大事ってこと。うん、例えばね、その僕だと R と L の発音がスペイン語ですごく苦手で、なんだろう、ペロペロペロ、うん、ペロペロ、これがすごく難しかったんですよ。一つは L の音、一つは R の音。なのでわざと間違えてみる。うん、ペロ、私はペロペロ、 R の音言いたい、ルのルルの音言いたい、でもわざとペロって言ってみる。そうすると口の動かし方が分かってくる。あー、なんかルってルっていう感じで話すと、なんか L の音が出るなとか、ルルペルルペロ、あー出たとか、なんかフッフッフッって感じで話すと、ペロペロフッペロペロペロ、あー出た出た出た出たっていう風に、こういう風にトレーニングしていくと、そのまず最初のステップ、音単位でのトレーニングが終わります。はい、大丈夫でしょうか。はい、最後にまとめると、まず最初に自分たちの国の人たちね、中国人だったら中国の方が、間違いやすいミスを知る。2つ目、聞いて分かるようになる。で最後、使ってできるようになる。これをやれば 完璧です。はい、ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、では次なんですけども、言葉単位のトレーニングですね。例えばお母さんとか学校とかね、食べるとか食べられるとかっていうね、こういう単語一つ一つでトレーニングをしなきゃいけないんですけども、悠々的に言うと肯定アクセントはやらなくていいかなって思います。うん、なんかさ、雨と雨とか、なんだろう、橋と橋とかっていうね、下がる上がる上がる下がるで日本語の言葉の意味が変わりますよっていうのを多分みんな知ってると思うんですけど、僕的にはそのトレーニングはしなくていいと思う。理由は2つ。1つ目は方言によってそれは変わるものだから。うん、なんか雨雨って場所によっては雨が降る方の雨になることもなるんじゃないかなって思うんですよ。まあとにかくその田舎に住んでいる人が話すと、それアクセントなまってんじゃねえのっていう、なんかそういう話し方をするので、音に関してはあんまりいいかなって思うんですよ。はい、で、もう一つは、あれ二つ言ったっけ、一つは場所によって変わる、で、二つ目は、あ、なんだったっけね、ど忘れちゃった。でもまあとにかく分かってあげられるんですよ。うん、ただじゃあ何をトレーニングしなきゃいけないかっていうと、あ、ごめん、思い出した一つ目は場所によってアクセントが変わる、で二つ目は助詞もセットで覚えなきゃいけなかったりするんですよ。うん、鼻がかゆい、鼻が綺麗、なので花、花ってフラワーの花もノーズの花、花も、あ、花、花、花、そうだよね、同じなんだよ。でも助詞が入ると花ががフラワーの方で、花ががノーズになるんだよ。だから結局文で話した方がいいし、そもそも日本人は肯定アクセントを勉強しない、しなくても話せる。なんでかっていうと、まあ後で言うんだけど、めっちゃ聞いてるからなんですね。じゃあこの言葉単位で、単語単位で何のトレーニングをすればいいかっていうと、小さいつと長い音、これは絶対にトレーニングした方がいいと思う。うん、うん、例えばおばさんとおばあさんとか、過去とかっことか、坂、サッカ、サッカー、これはトレーニングした方がいいと思うんですよ。うん、なんでかっていうとね、これ結構日本人分からなくなるんですよ。うん、なんでか分かんないんだけど、なんか例えば雨が降ってるってこうやって見ても、あ、雨降ってるねってなんか分かる感じするんですよ。多分僕だけなのかな。なんだけど、なんかなんだろうな、学校行った、学校行ったか、学校行った、え、どこ行ったのってなる。あ、学校行ったね、学校ね、学校じゃない、学校。うん、これはね結構日本人分かんなくなることが多いと思うんですよ。なのでさっき言った3つのステップね、まず小さいつの音と長い音を知る、で2つ目はそれを聞いて分かるようになる。で例えばおばさん、おばさん、おばあさん、おばあさん、どっちが長い？どっちが短い？これわかるかな？わかんなかったら友達とトレーニングするといいと思う。うん、なんかもう一人に一つ発音してもらって、で自分は、あ、今長かった、あ、今短かった、ね、例えばサッカーって本を書く人だよね、サッカーはスポーツだよね、だからサッカースポーツ、サッカー本、サッカー本、サッカースポーツみたいな感じでね、トレーニングをすると、で最後に自分が話してどっちなのかっていうのが分かるようになる。うん、これはね単語単位でトレーニングするべきだと思います。うん、動詞とかでもさ、なんだろうな、なんか超音が入る動詞、 旅行する、まあ旅行があれなんだけど、旅行するを旅行する、旅行する、旅行する、旅行する、長いよね。うん、例えばあと切って、切って、これあのカットのあの切る方ね、切って、聞いて、 hear の方の聞くね、聞いて、で来てはあの come だっけ、来る、うん、来て、聞いて、切って、まあこういうのでトレーニングするといいと思います。でそれで頭の中にルールが生まれるんだよね。あ、今ちっちゃいつの音が入ってるなって、あと長い音が入ってるなっていう。僕もそうなんだけど、単語を覚えるときにこのルールが分かってると、あ、小さいつが入っている単語だなっていうふうに覚えることができんだけど、そのルールなんとなくまあまあで覚えようって言って、なんとなくで話したりしてません？僕はスペイン語でそれやってるんですよ。 R と L の音がなんか言葉として似てるから、なんとなく話しちゃうみたいな。うん、なんだろうな、ロボ、ロボ、ロボ、ロボって狼って言うんですけど、ロボなのかロボなのか分かんないから、なんかロボ、ロボみたいな。R でも L でもない音で話しちゃう。多分みんなも学校とか、特にあのあれだ、インターネット。みんなインターネットってこう、どこに長い音が入って、どこに小さいつの音が入るか分かる？インターネット。うん。インターネットなんですよ。でも、なんとなく単語を覚えると、インターネットとか、インターネット、インターネットっていう風に、どこに入ってるか、なんとなくしか分かってなくて話しちゃってることって結構あるんですよね。うん。なので、まあ単語を覚える人は、まあそこのね、長い音と小さい音に気をつけるといいかなって思います。はい、
ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
では最後になるんですけども、イントネーションですね。これは分単位になりますね。自分の弱い音、ね、発音できない一つの音をトレーニングしました。単語で長い音、小さいつの音が出せるようになりました。単語一つ一つで分かるようになりました。そして最後は一つの文でイントネーションで覚えると。うん、なんで肯定アクセントしなくていいかって言いましたよね。僕ら日本人はよく肯定アクセントなんて分かんないで話してるんですよ。どの言葉にアクセントがあって、高い低いが何なのかっていうのよく分かってなくて、友達が話してるのを聞いたまんまコピーして話してるんですよ。テレビで聞く日本語をそのまんま聞いて話してるんです。お父さんお母さんが話してる日本語をそのまんま聞いて話してるんですね。なので僕がねその日本語の先生になるためのライセンスのクラスに行って、その音声学っていう音の勉強をした時に、はい、じゃあこの単語は高いですか低いですか答えてください。はい、学校へ行きました。はい、じゃあどこからどこが高くてどこで低くなりますか答えてくださいって言っても、周りの日本人誰も答えられないんですよ。僕も分かんなかった。学校へ行きました。まず学校が高くなってるけど、そっからどこまで高いの、え、わかんない。でも日本人の発音って綺麗じゃないですか。はい、雰囲気で覚えてるんですよ。でこの時にね、皆さんにできるゆうゆうのアドバイスは2つある。1つは、日本の文はだいたい上がって下がる。ちょっとイメージしてね、何年何年んだけど、何年何年死んで、何年何年だけど、何年死んでね、何年何年死んだのよ、何年死んだの、何年死んでね、みたいな、ちょっと韓国語っぽいかな、わかんないけど、何とか何とかなんだけど、何とか何とか何とか何とか何とか何とか何とか何とか何とか何とか何とか何とか、みたいな音なんですよ。上がって下がる、上がって下がる。だいたい外国での方で日本語を勉強している人で問題は下がらないっていう。なんのかなんのかなんのね、 何のが何のが何のが何のが何のが何のが何のが何のがっていう風に話す。これなんでかっていうと、日本語のクラスを受けている人ならよくわかると思うんだけど、学校の先生って助詞をめちゃくちゃ強く言うのね。間違えてほしくないから。今日は皆さんに日本語を教えます。では皆さん聞いてください、この言葉は、みたいに話すんですよ。こんな日本人話し方しないんですよ。今日は皆さんに日本語の勉強を教えたいと思います。こんな感じで話すんですね。何ですよね、何ですよね、みたいな音ですね。はい、このこう上がって下がるのイメージができて、自分の日本語を話せるか話せないかってめっちゃ大事です。でもう一つはイントネーションのトレーニング。じゃあ日本語は上がって下がるみたいな雰囲気は分かったと、ね、今こうやってポッドキャストは最初から聞いてきて、なんとなくこう、うんうんうんっていうのが分かってきたと。じゃあトレーニングしたい、どういうふうにするか、音をトレーニングするんですよ。はい、言葉が分かんなくてもいいんですけど、ゆうすけの真似をすればいいんです。イメージとしては歌詞が分からない英語の歌を歌うイメージです。話してる言葉はいいんですよ。なんかなんとなく真似すればいいんです。うん、私英語の曲だと何が好きかな、歌詞の名前は分かんないんだけど、サウザンドマイルズっていう曲が好きなんですよ。テルレレンダンダンダンリダンダンテルテテルテテンテルレレンテテンテンテルレレレレンテテンテルテンテンみたいな。だんだん fall into the sky だんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんもう今もう tonight しか言ってないからね。でもそれでいいと思うんですよ。じゃあ日本語もこうメロディーみたいな感じで覚える。で何言ってるか分かんないときはなんかタカタカとかサカサカとかカタカタって言ってればいいんですよ。日本語って大体そういう音だから。うん、でんだけどどうとかなんとかなんでさあみたいな、この分かるところは日本語で言うみたいな。うん、だからゆうゆうさんのポッドキャストをそのシャドーイングしていくと。でそのシャドーイングしていくときに、全部の言葉を同じように言わなくていい。わからないとかたかたかなんだんだけど、なんだけなんなんなんだけどさ、なんだかって言ってね、今日は遠心たかたかなんだけど、それでつんざんなんだけどさ、さかさかさんさんたたかたんなんだけどみたいに、っていう風に音をトレーニングしていくと、だいぶねこう自分の日本語に乗っかってくるようになると思うんですよ。うん、これ僕はなんでこんなトレーニングをして言ってるかっていうと、僕がそういう風なイメージでトレーニングをしてたからなんじゃないかなって思います。なんかねスペイン語もあるんだよ、そういうなんか音が、なんかなんだろう、なんじゃねえんだっけな、なんじゃねえねみたいな、なんかねあるんですよ、リズムが。でその聞きながらやらないとできないんだけど、でじゃあねーでるてねーでるてねーねーみたいな、なんかそういう音があって、でその音をこうリズムをトレーニングしていくと実際自分が話すスペイン語に乗っかってくる。まあ僕のスペイン語が果たしてこうネイティブの人が聞いて、うわユウスケのスペイン語ってなんか音いいよね、なんかスペインメキシコ人っぽいよねっていう風に思ってくれるかどうかはわからないんだけどね。なんだけどでも雰囲気上手っていうのはよく言われるので、うん、多分音はできてると思うんですよ。なのでその話している言葉のフォーカスではなく、その上がってる下がってる長い短いね、特に語尾の言い方ねなんだかなんだけどなんだかなんだけどさなんだかなんだかないとっていう、ここの部分とかをトレーニングしたり上がって下がるトレーニングをすると日本人っぽく話せるんじゃないかなと思います。はい、今回はねかなり長めにいっぱいのインフォメーションを話したので、最後にまとめをしていきます。いいですかいいですか、ちょっとレッスンみたいね。皆さん今から説明しますはい、ごめんなさい。まず最初に発音のトレーニングは3ステップです。はい、まず大きい3ステップは音のトレーニング、 単語、言葉のトレーニング、そして3つ目文、一つの文のトレーニング。はい、音の一つ目の音のトレーニングでは自分の国の人たちが間違えやすい単語、音のトレーニングをする、ね、例えば韓国の方だったらツがチュになっちゃうとか、ミャンマーの方だったらカがケになっちゃうとか、あと中国の方だったらラがラになっちゃうと か、 なんか多分そういうことですね。で次は言葉の単位、はい、言葉の単位では小さいツ、長い音にフォーカスをしてトレーニングをする。そして最後文単位、全部の文を話せなくてもいいんだけど歌詞のわからない英語を歌うような感じで日本人の真似をしてみる。この3ステップでトレーニングしていけば絶対にみんなの発音は今よりもずっと良くなると思います。はい、ぜひぜひトレーニングしてくれたら嬉しいなと思います。はい、ということでね、まあ、今回頑張って話していきました。結構長くなっちゃいましたね。僕10分ぐらいで話そうと思ったんですけども、はい、まあポッドキャストなのでね、まあ、なんとなくみんな聞いてくれればいいかなと思います。これちょっとねすごく面白いと思ったんだけどもっと分かりやすく話してほしいっていう方がいましたらコメント欄に書いてください。これに関してはちょっとこう分かりやすいようにちょっと YouTube でビデオを撮りながらもっと分かりやすく説明することもできますのでね、はい、コメント書いてくれると嬉しいです。はい、最後にお知らせをさせてください。ゆうの日本語ポッドキャストではパトレオンをやっております。ね、いよいよ多分今週末にニュープロジェクトの方皆さんに紹介できると思います。そちらの方のねスペシャルショップがパトレオンに今週明日かな明後日かなアップロードできると思いますのでぜひ楽しみにしておいてください。あとはねこのポッドキャストの、スクリプトだったりとかあとは簡単にまとめたバージョン、ちょっと古いバージョンになってしまうんですけどもダウンロードできるようになっておりますので興味がある方はよろしくお願いします。そしてね YouTube の方も頑張ってやっております。ぜひぜひねお友達、学校の友達に、日本語のね日本語上手になりたい、私さゆゆの日本語ポッドキャストっていうのを聞いてるんだけどめっちゃいいよっていう風に紹介してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。はい、ということで皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。